あなたご自身のその十字架、その死とよみがえりが私たちのその日々歩むあの初めの愛から主よ、日々変わることなく今もあなたがその十字架を見せ、またその愛を私たちに表してくださっていることを感謝します。これを見ない者はあなたを語ることができません。あなたの愛を知らなければ私たちは何をしても無益です。主よ、だからこそあなたはひとたびあなたのもとに招いて、あなたご自身がいかに愛したかを、それを私たちに見せてくださっているのです。主よ、どうか主よ、お一人一人にどうぞあなたと出会ったあの日から今に至るまで、あなたとのその日々を、その豊かなあなたの愛と憐れみに満ちた麗しいあなたの、あなたと共に歩むその道のりを豊かに表してくださいますように、それが私たちが語るべき福音としてこの地に語り出されるものです。主よ、あなたを聞き、あなたを見、あなたに触れたそのことしか私たちは語る言葉を持ちません。その言葉を持ってあらゆるところに出て行き、あなたの御心を全うすることこそ、あなたが私たちをあなたのものとしてくださったそのキリスト者のエクレシアの本分ですよ。あなたのその御言葉福音がこの全地を覆うように、あなたがひとたびこの地に語り出されたその地の果てまで行けと言われた、述べ伝えよと言われたあなたのその大宣教命令が、主よ、どれほど憐れみに満ちあなたの思いにあふれたものであるのかということ、その深さ、その広さ、その高さ、その長さ、あなたがなそうとしているその計画の大きさ、その一つ一つが、絶大なる計画一つ一つが私たちに与えられて今あるということ、どうぞ私たちのうちに豊かに語りかけてくださいますように。どうぞ主よ、私はあなたの十字架の陰に隠し、あなたの身が、あなたのその十字架の身が豊かに輝き、圧倒的なその愛がこのうちに、お一人一人の心のうちにあふれますように、あなたの御言葉、一人一人に与えられるその御言葉のみが、お一人一人のうちに豊かにあふれ、またその御言葉がこの全地を覆いますように、あなたの御手に小さきものがすべてを注ぎます。主の御名によってお祈りします。アーメン。冒頭からずっとその祈りの中で、またその賛美のうちに私たちにその主ご自身を表してくださっているということをすごく感じていました。その主がどのように私たちと共に歩んでおられたのかということ、一つ一つ、これは個人的なもちろん思いになりますから、皆さん一人一人違うと思いますけれども、その思い一つ一つがあふれている。聖書にはこう書いてあります。第一ヨハネの一章一節にからこう書いてありますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。 この永遠の命は父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためである。まさしくこれが述べ伝えるということの原点ですね。ヨハネという人はまさしく主の最も人のうちで若い、その主イエスのその胸に最後の晩餐の時にそのもたれかかって主の愛を存分に受けた人です。彼はそのように主の近くに、主の近くにいよう、いつも彼はそういうふうに願っていました。ですから主と共にしかおられないその場所、その一つ一つに彼は重要な場所にいますね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人がいろいろな場所に共に行って、よみがえの現場であったり、栄光のその姿になる時であったり、その一つ一つを間近で見ていたんですね。そのように愛されたもの、そのように主を愛したものだから言える言葉。聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、それが命の言葉。イエス・キリストご自身からそれをよく知っていた。私たちもこれは同じですね。だからすなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方に告げ知らせると、ヨハネが言ったように、私たちも主と交わって、主を知って、その見て聞いて触れたものしか私たちは語ることができません。それしか、その命に触れた、あの命の言葉に触れた感触、これは感覚的に今お話をしていますよ。これはいわゆる頭で知ることではなく、主との触れ合い、交わり、体験、経験、主と共に生きる、その生き方でしか分からないことをお話しています。知性であれば詰め込んだ知識で猛烈な勢いで喋って解き伏せることはできるでしょう。しかしこの触れたもの、見たもの、聞いたものでなければ、その一人一人の心に触れることはできないんですよ。いや、わかりますかね。主と共に一緒に経験したその主と思い出、そして思い、一つ一つが溢れるから、もう止まらなくて、語るべき時に何を語りましょうかといった時に、こんなに私のことを愛してくださった、こんなに素晴らしい方でしたと、一つ一つのことを口が告白してしまうからこそ、それを聞いた人たちというのは主に直接触れられるんではないか、そういう思いになるんです。つまり聖霊がこの私たちを通して伝えるべき人に、またその伝えるべき人に今度聖霊が直接触れる、そういうことは私たちの頭を使っては絶対にそんな言葉ではありえないんです。私たちがその霊のうちに震えながら溢れ出てくるその言葉が、新しい命を生み出すその踏み台になるんですね。私たちの言葉が何を言ったっていう内容の問題ではないんです。難しいことを知っているっていうことでもないんです。いろんな形で主に出会う人がもちろんいますし、いろんな言葉で出会う人もいるでしょう。いっぱいの言葉じゃない人もいるんですよ。主は私によくしてくださったのよって 言ったその言葉が、その中にあるその人生のすべてを見たときに、私もそのよくしてくださる方を知りたいって思わせることだってあるんです。100の言葉を並べることが伝道ではなく、主を知っている、知っている者が語り出す言葉だけが力を持ちます。そしてそれが奇跡を生むんです。救いは主ご自身が私のうちに、私たちのうちに、その信じる、これと同時に、ほぼ同時に聖霊が私たちのうちに住まわれて、主を告白することが、主を信じると告白することができる、そのことによって私たちは何がいきなり起こるのか、罪のままで主の前に立ち寄せることはできない、罪人としての私自身が主の前に表された時に、その罪が刺されて新しく生まれる、あの罪を、あの十字架を私のものとする、その瞬間がやがて訪れる、方向転換をする、神へと、神に背中を向けていたもの、全く違う、かけ違えた罪という、そのハマる手や的外れという、その生き方をしていた、全く方向違いの生き方をしていた私たちが主の前に立ち返る。そして立ち返ったものは、もう古い私たちは死んで、私たちのうちにイエスの新しい命が生きる。これは奇跡なんですよ。一生懸命頭に理解する人っていっぱいいますよ。信じるって言葉で言える人いますよ、うん、でもその違いっていうのは、その中に喜びがあふれて、その救いがあふれて止まらなくなるんですよ。皆さんも経験している。私のその好きなゴスペルソングというのがあってですね、 When I think about the Lord っていう、まあ主のことを思うときっていう曲があるんですね。その曲の中には、私が癒されたとき、私がそのあなたによって満たされたとき、あなたによって自由にされたとき、このあなたと共にというその一つ一つが、あなたと共にその道を方向転換し、そしてその固い岩の上に立たせてもらったとき、その喜びを一つ一つ思い出すとき、 It makes me wanna shout って言うんですけどね、叫んでしまう。ハレルヤと、 Thank you Jesus、 主を感謝しますと叫んでしまうと、そういう歌があるんですよ。救いっていうのは何にも変えがたい価値あるものだということを皆さん知っているからこそ、他の何よりも全てのものをドブに、フンドのようにしたとしても、その救いが与えられた瞬間に、これほどの価値があるものはないって知るんですよ。そのためにどんなに苦しみの道を通ったとしても、私自身も非常に堅くなな人間でしたから、苦しみの道を通って主に出会いました。主を全く知らない人間、それが幾度も主を退け、主のことを語ってくれた友人たちもたくさんい、また僕のために祈ってくれた人がたくさんいました。それなのに主の皆を退け、救いを退け、その信じる、その愛を、その主ご自身の生き方、この聖書も完全に否定していたその人間が主に出会うっていう奇跡を受けた時に、そのためには、その強情な私を救うためには、苦しみの中を通るしかなかったでしょう。何にもすがるものがなかった。だからこそ彼にすがるしかなかった。あの十字架に、もう一度、あなたは罪を持っている、罪人であると、あなたはかけ違えていると、あなたは新しく命を受けた、新しく生まれなければならない、私と共に生きようと言ってくれた、あの主のその深い愛、 それに出会ったら全ての苦しみは消し飛ぶんですよ。その喜び、こんな苦しみにあって合わせといて、どうしてこんな、ね、救いと言ってもこんな苦しみに合わせて何で救うんですかみたいなことはありえない。その救いを受けた瞬間に全てのものが、白黒だったものがカラーになったように、もう全てのものが暗くて影を落として闇の中でどこに行っていいかわからなかったあれが、その景色が光を受けて輝いて色あせていた、その白黒の景色がカラーに見えるように、全く全部が新しくなったからこそ、この全てを知ってるからこそ、この方と共に歩む新しい歩みにこそ価値がある。この命は永遠の命だ。私は死ぬことがないと知ることができるんです。だからこそ、それまでの道のりが全部主によって与えられているものであるということに喜べるんですよ。いや、喜んでしまう。覚えてらっしゃると思います。おそらくそのイエスに出会って、私についてきなさいと、従ってきなさいと言った人たちは、すべてのものを置いて主に従っていったあの十二弟子は、その一番近くにした人たちですが、彼らはそのことを悔やむどころか、その新しく与えられた命を喜んだからこそ、彼らのその口から語り出した言葉が世界中に告げ広められた。その命を持っている言葉なんですよ。主を知っている者が知っているということを語るというのは、そしてその喜びは何にも代えがたいと溢れ出るものが、私たちの語るべき言葉です。第一ヨハネを読むのであれば、この教会と言われている私たちの交わり、その交わりの本質の中に、告げ知らせるという言葉が入っているということがわかるんですね。三節もう一回読みますね。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方に告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためであると。つまり、私たちだけの交わりではなく、その告げ知らされたその交わりがさらに交わりを拡大する。その交わりは何か、私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことであると。なぜその交わりに招き入れるのか、それは公開である。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。主と父並びに御子イエス・キリストとの交わりが拡大すること、主ご自身が喜ばれるその喜びが私たちの中の喜びとなって満ち溢れるからこそ、その喜びのために交わりに招いてるんですよ。告げ知らせている。だからただ集まってるわけではないんですよ。主を知って、主を交わって、主と一緒に過ごした者だけがその素晴らしさを語って、それがどんどん拡大していくっていうものが、主の喜び、そして私たちの喜び、これがエクレシアの交わりだって、そのことを主の間近にいたヨハネはよく知っていたんですね。だから彼はそのように語りました。そして私たちのその交わりについて、皆さんももちろんご承知の通り、血と肉に預かる交わりです。つまり聖餐、イエス・キリストのその晩餐のあの日を記念して、血と肉を預かる、血と肉に預かる。第一コリントの11章 23節から読みましょうか。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えるのである。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のために、あなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。私たちの血と肉に預かるこの聖餐は、イエスとのこの交わり、私たちがこの血を飲まなければ、この肉を食べなければ、私たちに命がないと言われた、それを与えてくださった、そのことを、あの十字架を思いながら、私たちはその一つの血と一つの肉に預かる、一つとされる、この交わりは私たちのエクレシアの中心にあるものです。しかしここにも同じことが書いてある。主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのであると。つまり共通の体験ってことなんですよ。私たちの救われた救い、あの十字架の、私がイエスと一つにされたあの十字架の経験、死と蘇りには共通の体験として告げ知らせられて、そしてそこで一人一人が奇跡的に命を受けていくんですね。救われていくんですよ。それが私たちの交わりであると。これが教会の交わりであると言うんですね。つまり主が来られる日までですよ。主が来られる時に至るまで、先ほど私、主が来られる時の様を黙示録の中から読みました。その言葉、黙示録の一章、これはいつもお話ししています、黙示録の一番最初にある言葉、この言葉こそこの黙示録の中で最も重要であろうという言葉を、その書簡の最初に収める、その聖書にある傾向から言うのであれば、この言葉に主のこの語られる中心がある。見よ、彼は雲に乗って来られる。一章の七節です。すべての人の目ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の諸族は皆彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。これは最終的にこの姿を見て胸を打って、イスラエルのすべての者たちが救われます。それが最後の時、再臨の時です。そしてこの主の死を知っている者たちは皆胸を叩いて、それを見る、知ってるから見る。そしてなぜこの見よというこの雲に乗って来られた方が来られた、その時にそれを見て救われるのか、それは主が来られる日まで私たちが主の死を告げ知らせてるからなんですよ。これはすごく重要な働きなんです。告げ知らせるというこの言葉はあまりにも重要であるがために、いつの間にかこの義務化しているというんですかね、そのような言葉になっていて、何かその行動をすれば、伝道というものをすれば、教会の伝道が中心だということで、その伝道というものの中に、その方法論、技術、知識、労力、そういうものを詰め込んで伝道するという状態で その中で苦しむ人もたくさんいます。しかしこの本質は愛なんですよ。愛、主が再び来られるそのことのこと、その時までのそのことを告げ知らせる、その私たちに与えられているのは、それは私たちの本来持っている本分、やるべきこと、私たちのその計画の中に入っているものなんですけれども、これは愛によらなければ何も意味がありません。まあこれはあの、なんて言うんでしょうか、あの、まあ、献金にしてもですね、奉仕にしても、まあ、献身というね、主に身を、私たち自身の命を捧げるということにおいても、全てのことですね、主に従う、この全てのことにおいても、これはあの、愛がないと全く意味がないんですよ。むしろこの、それが、それによって疲れてしまったっていうこの問題ね、ある意味で言うと、その愛を主のために、主の本当の主のために使えるために使っているのではなく、利用されてしまう場合がある。つまり教会のためであったり、誰々先生のためであったり、また自分のためであったり、こういう目的が主のためというものからずれて、主を愛するがゆえにということからずれてしまったところに押し付けられるのは確かに疲れるでしょう。また自分自身も疲れ果ててしまうでしょう。だからこそそれは疲れるものであると言える。でもこれが本当に疲れないのは、初めの愛、初めから与えられているその愛が私たちの内側から溢れ出て、その愛に応じて働く信仰、つまり愛によって働く信仰というものでなければ、私たちは何の意味もないんですね。これからデビドのね、手紙の5章の6節に、愛によって働く信仰、愛がなければ全く意味がないということを語っています。そしてそれは、第一コリント、こっちは読みましょうか。第一コリントの13章これは愛について語っている章ですが、誤解されがちなところなので、もう一度お読みします。13章の1節、第一コリントの13章の1節から、たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい乳鉢と同じである。たとえまた私に予言する力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を打つほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益であると。はっきりと、愛がなければ、一切愛を動機にする愛がなければ無益だと、はっきりと書いてあるんですよ。つまり愛を知らない者、初めの愛、初めに私たちが救われた時にその喜び、そこから始まって育まれる、徐々に育まれるこの愛がなければ、その愛に応じて働く信仰でなければ一切が無益ですから、無益なものに自分の力で何とかするは疲れます。しかしその愛がもとにあって働いているものであれば、その一つ一つのものは主が、わかります、私が、これは主観的な話ですけどね、私が愛するがゆえにそのことをしてしまう、あるいは愛するがゆえにあることができない、主を愛するがゆえにとてもそんなことはできません、そういうことがありますね。ある種の性別と言われているものであったり、またある種が、主が従え、主に付き従うというときに、その道のりから外れることができない、そういうことはいっぱいあります。主と共に歩む、主を愛するゆえにというものというのは、そのために行ったものというのは、主が愛しているというものをはっきりと感じる、主が喜んでおられるのがわかる。なんでか、それは私たちの神に対する愛の告白だからですね。 私はあなたを愛していますという言葉を言葉だけではなくて私たちの人生そのものが私たちの行う毎日がその一つ一つが主を愛しているという告白につながっているんですね。だからこそ私たちの例えばですよ、それはもうその愛が育まれ育まれ育まれてその価値がどれほどに高いものであるのかということを知っているものは私たち自身のことなど消えてしまって愛するがゆえに私の命を仮に捧げたとしてもそれが愛する方のその喜びの何人のためにあるのであれば私の命がこの地で消え失せることなど何のことはないと思うほどに愛が育まれるんです。これは愛が育まれていって初めて起こること。よくお話をしました画家という、中にねその愛の成長の過程が出てくるんですね、画家の2章の、16節これはね我が愛する者は私のもの、私は彼のもの。つまり、主のことですね。我が愛する者は私のもの、私は彼のもの。つまり、主は私のものだと。私は主のものだ。これは、最初に初めの愛。主が愛してくださったということを知ったばかりの時の愛かもしれません。なぜなら、主のために、私自身が一つも消えていません。私自身のために主があるというその告白ですから。そして六章の三節、画家の六章の三節には、私は我が愛する人のもの、我が愛するものは私のものですと。私と、つまり主と私が逆転して、私が主のものですと。そして主が私のものですというこの愛の告白に変わっています。そして、最後に、7章の10節ですね。私は我が愛する人のもの、彼は私を恋したと。私は我が愛する人のものって、つまり主のものですっていうことしかなくなってしまう。主が私のものだと。これ主が私のものっていうのは、主をね、私が利用している。主を私のために生かす。そういうものを持ってるんですね。最初の始まりの愛は、主が私に何をしてくれるのか、ね、それを知って初めて愛を知る。愛してもらうから私が愛する。確かに救われたその絶大な喜び、その喜びを持って、さあ歩こう。その時に、主はまだ目に見える、見えない方。それなのに私たちは彼を愛します。その愛するということ、愛されるということがなければ、それは歩めません。だから主は愛するということを私たちに教えてください。私たちが愛されるということを教えてくださいながら、私たちが愛するということを繰り返す。それがやがて私たちが愛するということで、彼が愛するということを知り、やがて私たちが愛するということでいっぱいになる。これは愛が成長する過程なんですね。その愛が成長する過程の中で無理をしちゃいけないんですよ。無理をしちゃいけないっていうのは何かっていうと、これね、途中途中で画家の2章の7節、3章の5節、8章の4節っていうところに、まあ、これは今急に言ってますから全部めくれなくてもいいです。後でもしよかったら録音を聞きながら、でもいいです。この場所を思い浮かべてみれば同じことが書いています。愛がそが、つまりことさらに呼び覚ますことも覚ますこともしないようにと。つまり愛のおのずから起こるときまではことさらに呼び覚ますことも覚ますこともしないようにって言葉が書いてあるんです。つまり愛が育ってくるまでは無理やり起こさない。無理やり人にも押し付けないし、しかし自分にも押し付けない。しかし逆もあるんですよ。愛が育まれているのに何もしない、それは何の意味もなさない。なぜなら主と共に歩む、主の助けて、これは画家は主の花嫁として備える、そのこの地上で花嫁、いわゆる花嫁として備えるための婚約期間の姿を模していると受け取ることができるところです。そしてその時に主と共にその結婚をして、この天において主と共にその、 主の花嫁として生きる、妻として生きる、助け手として生きる、この生きる、この生きることがある、その到達点に至るまでこの地上で私たちは生きるんですが、これが何のためにあるのか以前お話ししました。それは愛がこの地上で主と共に歩んで育まれて成熟して主のために生きるようになる、その成熟するというのは私たちのことなどもう思わないでもいいほどに、主を愛するものになって、主だけを愛するものになって成熟をする。その時に、主の花嫁として、助け手として、ふさわしいものとなっている。そのためには、私たちはその愛を育むということは、主を愛するというその告白を日々の中でしていかなければなりません。ですから、愛しています。愛するがゆえに何をするのか。愛するがゆえに何をしないのか。愛するがゆえに主と共にどのように歩むのかということを一つ一つが私たちの毎日の中に溢れてるんです。それが私たちの奉仕であったり、捧げ物であったり、あるいは私たち自身を捧げるということであったり、伝道である、告げ知らせるというものにつながっているんですね。つまりその愛が内側から溢れなければ、つまり先ほど言いました、初めの愛、救われた時のあの全てのものが与えられて、全てが込められているその愛、それは主から受け取った愛です。そしてやがて私たちの愛、私たちが主を愛するという愛が成熟していく、その愛が、告白の言葉、告げ知らせる言葉となって、全地に告げ知らせられる必要性がある。なぜ私たち、この私がね、これほど、この告げ知らせるということについて、あるいは私だけではないです。多くのところで、告げ知らせるということに対して、こだわっているのか。その、こだわっている理由というのは、先ほども申し上げました、交わりというものの中の中心には、交わりとともに、告げ知らせるという言葉が入っているんですが、この告げ知らせるという言葉が入っている理由は、私たちの役割なんですよ。わかりやすく結論から話す気に話します。初臨、最初にイエス・キリストが来られた、あの最初に来られた初臨、あの主が来られるあの最初の時に、主が来られると道備えをすべき人たちは最初の選ばれた民イスラエルだったんです。イスラエルがその役割を与えられていたんです。そして再臨、主が再び来られる時、主を迎えるために道備えをするのは私たちです。私たちが道備えをしたそのことによって、私たちが全て救われて、そして私たちが告げ知らせた、私たちが愛された、そのことによってイスラエルが奮起をして救われていく。そして最後の時、あの雲に乗って来られるあの方を見た時に、全地の者たちが救われていく大宣教の時代に入っていく。このことがもしなかったならば、主が再び来られる時にその働きが全くなかったならば、これはすごく恐ろしいことなんですよ。それは最初の初臨の時にイスラエルがしなかったことを主ははっきりと責めておられる。これは、ルカの福音書の20章、あ、これはこっちじゃなくてもいいですかね、マタイにしましょうかね。これ、このことについてはマタイがすごくよく語っているので、マタイにしましょう。マタイの福音書、マタイの福音書の中にはこの役割分担についてはっきりと書かれているんですね。つまりイスラエルの役割と、そして後に来るエクレシア、私たちの役割がいかなるものかということを、その天の国の例えというところで、語っています。まず、そのところですね、マタイの福音書21章の33節、もう一つの例えを聞きなさい。あるところに一人の 家の主人がいたが、ぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に酒舟の穴を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとして、しもべたちを農夫のところへ送った。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で撃ち殺した。また別に前よりも多くのしもべたちを送ったが、彼らをも同じようにあしらった。しかし最後に私の子は敬ってくれるだろうと思って、主人はその子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその子を見て互いに言った。あれは跡取りだ。さあこれを殺してその財産を手に入れよう。そして彼を捕まえて葡萄園の外に引き出して殺した。この葡萄園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らはイエスに言った。悪人どもを皆殺しにして、季節ごとに収穫を収める他の農夫たちにその葡萄園を貸し与えるでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書でまだ読んだことがないのか。家作りなのを捨てた石が隅の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に思える。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。またその石の上に落ちるものは打ち砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉みじんにされるであろう。これこの後祭司長やパリサイ人たち、この例えを聞いた時って書いてありますね。つまりイスラエルの選びの民がこの言葉を聞いた。ブドウ園、ブドウというのはその霊の実を、霊的な実をね、結びますね。霊という意味を、霊の意味を持っています。まあ、一軸はですね、国家とか、まあ、そういう意味がありますし、また、まあ、そういう一つ一つのことがありますけれども、このブドウに関して言うのであれば、その種の内側にあるその霊が、その豊かにたわわに実ったそのブドウ園、そのブドウを収穫する。これはいわゆる世界宣教、主がその託しているんですね。それを刈り取る、つまりそれを育んで、その霊の実がこう結ばれていくのを任されていたイスラエルの人たち、そして最後に借り入れる、その世界宣教というこの場所。しかしこのブドウ園、この霊的な祝福、この霊の実、霊的な祝福は私自身のものだと、イスラエルは、自分、イスラエルこの農夫たちですね、このイスラエルの民は自らで抱えてしまった。つまり先民としての特権意識を持って、自らだけが選びの民として、その主の祝福、主が与えられているその特別な祝福特権を自分だけのものとして抱えたんです。だからこそイエスご自身がこの初臨の時に来られた、この時に主の御言葉が世界中に告げ広められる。つまり神である方が初めてこの地上に現れた。そして主の計画、贖いの計画が目の前で十字架として表される。そのことによって主を、この方を見上げる者は生きる、この御言葉を信じる者は生きる、主を信じる者たちは生きる、このイエス・キリストを見たときに、本来であればこの方が救い主だってわかるはずだったんですよ。ところが自分の特権意識の中で、これがその特権を奪うものとして殺してしまった。主の御言葉、神の子、神であるということに対してイスラエルは怒って、イスラエルの民は十字架につけたんです。他の言葉じゃないですよ。私がそれであると、主でしか言ってはいけない言葉、神でしか言えない言葉に怒った。主は何度も私がそれであるという言葉を言われています。そしてその何度も私が神の子だと、神だと、そしてやがて来る、ね、救い主、人の子という言葉を使い、ダビデのことを言い、でそのように言ってご自身が救い主であることを語っているにもかかわらず、私が、ね、その神の子であるという告白を持って十字架につけた。つまり本来イスラエルはそれを見抜けたはずなんですよ。なぜならばイスラエルに与えられている律法、このすべてはイエスを表している。イスラエルに与えられている信仰の中心である祭り、それはイエス・キリストを表している。 そして予言で語られているその一つ一つの言葉はイエスを語る言葉がいっぱい救い主が書いてある。それは受難のメシア、そして栄光の王として来られるメシアについて語り、やがて後の日に至る、いわゆる日に至るまで、新天新地に至るまでですよ、その全ての計画がすでにイザヤ書の中でも語られていますね。ゼカリア書の中でも語られています。そうしたことが一つ一つ預言書の中に語られている。つまり初臨と再臨はもう預言書の中で語られていた。だからこそこの預言書を本当にまっすぐに見ていたら分かった。つまりイスラエルの民に与えられていた聖書と言われているもの、それを、つまり旧約聖書ですね、これをもしもただ守るため、ただその自らの聖なる民としての先民としての特権を守るためだけに使うんでなければ、彼らはイエス・キリストに出会えたはずなのに、彼らはそれを退けて、イエスを見た瞬間に神の子と言った言葉を持って、罪だと、罪人だと言って十字架にかけた。これはすごく大きいことだったんです。つまり初臨の備えをしてなかったんです。ブドウ園をそのように。でもこのブドウ園の例えというのは実はこの箇所だけに出てくる言葉ではありません。そのちょっと前に書いてある、あなた方はどう思うか、28節ですね、21章28節、あなた方はどう思うか、ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った、子よ今日ブドウ園に行って働いてくれ。すると彼はお父さん参りますと答えたが行かなかった。また弟のところに来て同じように言った、彼は嫌ですと答えたが後から心を変えて出かけた。この二人のうちどちらが父の望み通りにしたのか、彼らは言った、後のものです。イエスは言われた、よく聞きなさい、自然人や遊女はあなた方より先に神の国に入る。というのはヨハネがあなた方のところに来て義の道を説いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが主税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとしなかったって書いてあるんです。つまり先のね、つまりね、お父さん参りますって言ったのに行かなかった、これがイスラエルの民ですよ。そしてね、この後に言っているこれ嫌ですと、ね、行きませんって言ったのに行った、これはイスラエルの中で最も罪深い人たちね、いわゆる遊女や主税人と言われている、いわゆるイスラエルの律法から外れている鼻つまみ者のように扱われているような者たちが、その時にその罪人たちに会うために来た、病人に会うためにね、健やかな者に、ね、会うためであれ、罪人に会うために来られたイエスは、この小さい者たちにご自身を表された。ならば異邦人たる私たち、罪だらけの私たち、いわゆる主の選びからほど遠く、私たちには神から受け継ぐ修行相続というものは一切なかった私たちを主は選んだ。つまり選びでない者たちが、行きませんと言っていた者たちが主のために行く。異邦人と言われている者たちの方がここに見えてきますが、異邦人が、つまり行かないと主に背いていた、主に選ばれなかった者たちが主の名を褒めたたえて、そしてそのためにブドウ園に行く、その霊のその育んで刈り取っていく、いわゆる大宣教のところに向かっていく、主の計画を整えに行くということが書かれている。そして、その前の箇所ですね、20章のところですね、20章の1節から読みましょう。天国はある家の主人が自分のブドウ園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者と7日1デナリの約束をして彼らをブドウ園に送った。それから9時頃に出て行って他の人々が千葉で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけていった。主人はまた12時頃と3時頃 に出かけていって同じようにした。5時頃また出て行くと、まだ立っている人々を見たので彼らに言った、なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが、誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたので、その人々に言った、あなた方もブドウ園に行きなさい。さて夕方になってブドウ園の主人は管理人に言った、労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来てもっと と多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも一でなりずつもらっただけであった。もらった時家の主人に向かって不平を漏らしていった。この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後の者にも私と同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり、先のものは後になるであろうと。この先のものがイスラエル、後のものがエクレシアと言われている、異邦人と言われているんですが、そのように解釈することができる解釈はあるんですが、この中で書いてあることは、つまり先民であるとか異邦人であるとか、そういう区別ではないんですよ。つまり全ての者たちがね、この、ブドウ園に働きに行って、そしてその頭から働いていた者たちも、最後に働いていた者たちも同じ報酬を受けるんですよって。これは異邦人であっても先民イスラエルであっても同じ報酬を受ける者として、そしてこれは主の計画の全ての時ですよ。ブドウ園に使わされて、そしてそれを借りね、そのブドウ園を育んで借り入れて、その働きをしている。そしてその一日の働きが終わったらば、同じ報酬をみんな受ける。これはすごい特権です。最初にイスラエルの民に御言葉が与えられた。今もその御言葉を守っています。この御言葉はイスラエルに与えられましたけれども、この御言葉によって、主が来られることを告げ知らせる者たち。しかし今は、イスラエルが諸臨のに来られたイエス・キリストを退けたために、その計画はエクレシアに託されていますが、やがてイスラエルがエクレシア、異邦人の時が満ちた時に、異邦人の時が満ちた時っていうのは、出てきますね、ローマ人の手紙にも出てきますし、異邦人の時が満ちた時というのに、満ちた時に再びそのイスラエルがその時を持ちます。つまり異邦人が全て救われる時まで待ってる。そしてそれが主が満足されるところまで行って、イスラエルが救われていくという、このイスラエルがその、異邦人にしたそのエクレシアにしたその素晴らしさを持って嫉妬し、ね、奮起するそのところに至るまで、ね、これローマ人の手紙書いてありますけれども、そのこと、つまりこの順番が与えられていますけれども、これは全部の時ですよ。全部の時にそれが与えられている。そしてだからこそ分かる、初臨の時に与えられている備えはイスラエルしか御言葉が与えられてなかったから、イスラエルしか知りませんでした。だからイスラエルに初臨の備えが与えられていたように、実は再臨の時にも私たちはその備えが与えられている。その備えとは何なのか。それは救われた者たち、救いが全地を覆うということですよ。主の支配が全地を覆うということです。そしてその主の支配が全地を覆うということ、これが救いですね。この救いならなければ起こらないことです。ローマ人の手紙の5章の17節読みましょうか。ローマ人の手紙5章の17節、もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物等を受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通して命にあってさらに力強く支配するはずではないかと。この命によって、イエス・キリストの十字架によって、そのよみがえりによって、命によって支配される、主の命によってこの全地が統治されるということ、 このことを主が望んでおられる、この救いが、この全地に救われたという事実、そのことによって与えられた命が、そしてその命による支配が、この全地に満ちることによって、主の支配が全地に満ちること。これ、もう一箇所読みましょう。エペソ人の手紙の三章。前々回ですかね、多賀兄弟がこれを読まれましたけども、三章の、八節から読みましょう。あ、八節、まあこれ七、7節から言いましょう。私は神の力が私に働いて自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に余よ隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。つまりこれが、つまり今ですね、空中の権を持つもの、これがね、ここに支配とか権威とかっていうものが付随していますが、本来支配権威はイエスのために与えられていたものです。そしてその方が死と蘇りによってもう一度第一のものとなって全てのものを治められるようになるため、つまり全ての支配が主のもとに、つまり全てのものが主の前にひれ伏すという、この支配のもとに入れる、そのためにこの教会を通してと、いいですか、キリストの無尽蔵の富、これにこれを述べ伝えて、そして万物の作り主である神の中にいよいよ隠されていた奥義に預かる務め、これつまり主の計画を告げ知らせてるんですけれども、最後の日に、終わりの日に、私たちが一つとして異邦人もイスラエルも一つとして集められ、一つとされ、全てのものがキリストのもとに、足のもとにひれ伏し、またキリストはこの父のもとにひれ伏すという、その支配と権威を渡されるという、コリント人の手紙の第一の15章に書いてある計画を言っています。つまり、コリント人第一15ですね、15章23、ただ各自はそれぞれの23節から読みます。ただ各自はそれぞれの順序に従わなければならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち、それから終末となって、その時にキリストは全ての君たち、全ての権威と権力とを打ち滅ぼして国を父なる神に渡されるのである。なぜならキリストはあらゆる敵をその足元に置く時までは支配を続けることになっているからである。最後の敵として滅ぼされるのが死である。神は万物を彼の足元に従わせたからである。ところが万物を従わせたと言われるとき、万物を従わせた方がそれに含まれていないことは明らかである。そして万物が神に従うときには、御子自身もまた万物を従わせたその方に従うであろう。それは神が全てのものにあって全てとなられるためであると。この支配の計画、このことを告げ知らせるという、この務め、そしてそのためにそのキリストの中にある無尽蔵の富が私たちに与えられているということ、このこと、そしてこれがこの告げ知らせられるこの働きによって、この全ての支配権威がこのことを見る、そしてやがて主が来られた時、その支配と権威がひっくり返されて主のもとに服す、このためですよ。つまり私たちのこの告げ知らせるということは、これほどの絶大なものがかかってるんですよ。 新しく命が与えられるというのは、新しく新生するということは、その霊が与えられる。そして霊とともにこの無尽蔵の富が与えられるんですから。主の相続、父の相続、つまり無を有とされた方、そのすべてが与えられている。あの十字架の上でそのすべてを与えられた方、イエス・キリストご自身、そのすべてを与えられた、このすべてが私たちに与えられている。そんな絶大なことを言葉でポッと言っただけで、信じて信じてって言ってとか説得したり頭で言いまかしたりすることで、こんな奇跡起こると思いますか？これは主の霊でなければ。そしてその霊が、つまりその霊と交わった、主と交わった私たちが主を知っているということ、このことを言わなかったら何の意味もないじゃないですか。そういう奇跡でなかったら救われないんですよ。だからよく伝道するときに、どんな言葉を言っていいかわからないとか、何をしていいかわからないって人がいます。しかし皆さんが知っている、皆さんがどのように愛されたかを語ればいいんですよ。そして御言葉は与えられてるんですよ。御言葉自体に命があって力があるんです。ですからその御言葉が、例えばその御言葉を書いて見てもらうだけでも、あるいは、まあ、もちろんね、これこういう例があったんですよ。で、すべて重荷を負う人は私のところに来なさいというあの御言葉、その御言葉を持って、その救われたのは、ね、救われた人がいるんですけれども、その星野ね、富弘さんという人がね、有名な人がいます。あの人はね、首の骨を骨折しました。学校の先生だったんですけれども、その体育の授業で首の骨を折ってしまって、で、その人が、その、ね、自分がその、通り道にね、いつもその書いてあったのがその御言葉なんです。というのは、そのあるね、ある夫婦のお子さんがね、若いうちに、小さいうちに亡くなってしまった、そのね、クリスチャンの方がなんですけども、その墓石に、その、あの御言葉を、疲れた人、重荷を負う人は、誰でも私のところに来なさいってあの言葉が書いてあった。その星野富弘さん、それを見て、何のこっちゃかわからなかったんですよ。しかし、自分が本当に苦しみにあって、首下不随になって動けなくなってしまった、今はそう口で筆を抱えて、加えて絵を描く人ですが、この時になって、この本当に何もなくなってしまった時になって、この言葉が何の意味があるのかを知って救われたんですね。つまりその御言葉に力がある、その御言葉が掲げられることに力がある。そして私たちのその経験、それがその御言葉ね、その御言葉と合わされるのであれば、これは本当に生かす力となるんですね。パウロはこういうふうに語っていますね。パウロは、先ほどの第一コリントの15章、この言葉、福音とは何かについて最初のところに書いてありますが、3節から読みましょうか。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後ヤコブに現れ、次に全ての生徒たちに現れ、そして最後にいわば尽き足らずに生まれたような私にも現れたのである。実際私は神の教会を迫害したのであるから、人たちの中で一番小さいものであって、人と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。とにかく私にせよ彼らにせよ、そのように私たちは述べ伝えており、そのようにあなた方は信じたのであると。この言葉の中にあるのは、イエス・キリストが死んだ、蘇った、そして、ね、多くの者たちの前に蘇って現れた、この蘇って現れたキリストは私のもとに来た、つまり私の経験なんだと。死んで蘇ったキリストは私の経験だって、この告白をしているんです。これが福音として大事なこと、述べ伝えたことだって言ってるんです。 つまり皆さんに与えられている福音はそのようなものです。そしてこの後に大切なこととして書いてあるのが、いわゆる蘇りのこと。そして蘇って主がやがて来られて万物を足の下に収められるという計画については、先ほど15章の続きとしてお読みしましたが、このようにその全てのものが与えられているのだということがはっきりと書いてあるんですよ。つまりこのことを私たちは、つまり主の初臨と再臨、死と蘇り、そしてやがて主が来られるということを述べ伝えるということ、これが再臨を迎えるこの前の道備えとして私たちが与えられている務めです。そしてそのことによって全地が治められるんですよ。私自身のね、話ですけれども、私のまあ母親っていう人がいました。この母はですね、まさしく神を全く信じない、私も全く信じない人でしたから、その救われた直後にまあもう帰れない病にかかっていたんですけども、まあその病にかかった母にもう福音を語る時はないと、入院したいと母が私に言ってきた時に福音を語りました。その時に母はその福音を聞いた時に初めて、私は今まで生きてきてそんなことを、そのようなものを探していたんだというふうに言ってイエスを信じました。そしてそのあと闘病生活を続けるんですね。半年も持たなかった、4ヶ月ぐらいだったと思います。その闘病生活の間中、私は知りませんでしたが、後でその母がその天に召されたその後に病院の人に言われたんですね。そのお母様は敬虔な方だったんですねと、いつも祈っておられたと。で、母はいつもそのように小さな祈りをずっと、最後の時を主の備えを持って、主と交わる時間を主が与えてくださっていました。そして最後にその信仰告白を、一番最後の最後ですね、危篤になったあの時にその自分の信仰の告白を最後にする、イエス様を信じようねって、まあその当時私が所属していた教会の牧師が母にそう言いました。その時にそのうなずいた、それを最後に母は亡くなるんですが、私はこれが奇跡だと思っているんですけれども、その亡くなった時の顔、笑ってたんですよ。その時ね、癒しを私は祈ってました。そしてもちろんその時から癒しというものを持って、伝道という、その現れ、癒しの現れを持って伝道ということをその後の働きで与えられましたけども、その時に癒された、その癒しではなく、その時に知ったのは永遠の命、よみがえりを知ったんですよ。ああ、母が天国に行ったって。その死んだあの時に誰に出会ったのか分かるんですよ。イエス様が迎えに来た。あ、天国ってあるんだ。私はイエス様を信じてすぐでした。天国もよく分からなかった。よみがえりもよく分からなかった。でもあの顔を見た時にはっきりと分かった。天国がある。やがて主が来られる。あのことは本当なんですよ。主を信じた者たちの死を、私たちは、生徒たちの死を私は何度も見ました。その人たちのその笑顔、ご覧になったことある人いらっしゃるでしょう。天に凱旋する喜びに満ちた顔ですよ。これが主を信じると、信じる者と信じない者のはっきりとした区別です。主を信じない者たちは、自分の死を、自分の責任を持って負ったような顔であったり、苦しんでいたり、そういうものを隠せない。いや、喜んで死ぬ姿なんて見たことがなかった。今でも見たことがありません。しかし、主を信じる者たちは、喜んで笑顔で死ぬんですよ。それは、 天国を知っている、よみがえりを知っている、その何よりも証なんですよ。これは奇跡としか言いようがないものです。これが皆さんに与えられているんです。永遠に生きるんですよ。死んだその瞬間から喜んでるんですから、もう永遠に生きてるんですよ。何にもない空虚なものでもない、重荷があるものでも、責められるものでも、裁きが待ってるものでもない、喜びと祝福が主と共に一緒に歩む、その時が与えられてるんですよ。これが救われた者の区別です。主だけを信じた者が、主だけが迎えに来る、主イエス・キリストが来られる再臨の福音を私は今語っています。再臨について、しかしこの再臨というのは終わりの日、もちろんそれはなぜ残されているのかといえば、救いのために遅らされているだけです。いついつ何日何月何日と定める人がいます。しかし主はイエス・キリストご自身でさえもその日は知らないと、父はそれを遅らせておられる、なぜならば救いのためであると第一ペトロに書いてありますね。そしてその救いを遅らせている、それはその再臨が来る、その備えのためなんですが、その救いが来なかった人たちっていうのはいつ死ぬんですか？わかります？いつ死ぬかわかんないでしょ？自分がいつ死ぬかわかります？わかんないですよ。主が定めた時なんです。つまりその死んだ瞬間が、はっきり言います、永遠の行く先がはっきりと分かってしまっている瞬間なんですよ。その瞬間に主を喜んで迎えているかどうか、これを知っている人たちは今自分が死ぬことなんかどうでもよくなります。なぜなら主は来られるって嬉しいことだって分かってますから。つまり生きているうちから死を恐れなくなる、これが再臨の分かりやすい話です。つまり再臨という定められた日以外に、私たちが死んだその時に再臨の備えができていなければ、永遠の行く先ははっきりと決まってるってことですよ。だからこそ今日ね、明日主が来られる、今日来られる、明日来られるというふうに生きるという生き方というのがなければ、いつ主が来られてもいいように備えていると言えないじゃないですか。そしてやがて主が来られる日が待ってる。つまり第一ペテロに読まれている通り、これ一回読んでおきましょう。第一ペテロを読みます。第一ペテロ、すいません、第二ペテロでした。第二ペテロの三章の八節でした。第二ペテロです。すいません。第二ペテロ三章の八節。愛する者たちよ、このこと、この一字を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし、主の日は盗人のように襲ってくる。その日には、天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は極力清く信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいると。これが私たちにその与えられているこの言葉ですね。つまり主は遅らせてるんです、救いのために。だからこそ主のその救いの思いのために、私たちはこの地に主の命が満ち溢れ、その命による支配、主の支配が満ち溢れることを知らなければなりません。主は私たちに特別な約束を据えているんですね。黙示録の五章をお読みしましょう。 あ、すいません、黙示録の五章の六節からちょっと読みましょう。私はまたミザと四つの生き物との間、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。それに七つの角と七つの目とがあった。これらの目は全世界に使わされた神の七つの霊である。子羊は進み出てミザにいます方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老とは、おのおの、盾ごとと香の満ちている金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この香は聖徒の祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたこそはその巻物を受け取り、封印を解くにふさわしい方であります。あなたはほふられ、その血によって、神のためにあらゆる部族、国語、民族、国民の中から、人々をあがない私たちの神のために彼らを御国の民とし祭司となさいました。彼らは地上する支配するに至るでしょう。いいですか。ここに書いてある言葉、あらゆる部族、国語、民族、国民の 中から人々をあがない、私たちの神のために彼らを御国の民とし祭司となさいました。彼らは地上を支配するに至るでしょうって書いてあるんです。これが私たちの特権なんですよ。そしてこれが私たちの使命なんですよ。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を治めよと最初の人に言った言葉、今私たちは新しく生まれたものとして、大地に生まれたイエス・キリストに従って、イエス・キリストから生まれたものとして、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を治めよの言葉と同様に、新しく生まれて新しく地を治めていかなければならない、どんどん生み出されていかなければならない、その特権を与えられているんですよ私たち。それが私たちの目的なんです。他のところに目を惑わしちゃいけないんですよ。花嫁の成熟というのは、私たち一人一人が成熟をする、成長する質の面と、もう一つ、主が満足されるまで、花嫁のその数が満ちるまで、つまりまだ花嫁として花嫁になってない、主の婚約、まだ婚約してない、あの十字架の上で一つ一つとされていない人たちがいっぱいいますが、その者たちを招いている。花嫁は一つのね、エクレシアとしてのこの最後のエクレシアとイスラエルが一つとなったあの姿ですから、これが満ちるまでなんですよ。つまり質と量、その両方が主が満足されるまで、その支配を広げるということが私たちの第一の目的です。つまり成熟と、そして拡大。これが私たちのもともと与えられているエクレシアの本分です。そして私たちはその一つ一つの絶大な奇跡を一人一人の中に証として持ってる、福音を持ってる、奇跡を起こす力を持ってるんです。どうか、主の思いに耳を傾けてください。主があの十字架の上で、私たちを見ておられる、あの思いに目を向けてみてください。それがこの地を、私たちに託した、この地の埋めを増えよ、地に満ちよ、地を治めよと私たちに託した主の思いです。天に挙げられるあの時に、その思いが見えるでしょうか。あの十字架の上で見下ろされた罪人が溢れ、悩みと病に満ちる者たちが溢れ、そして苦しみ、悩み、絶望、闇、死が襲うその者たちがこの地上で叫び、そして罪のゆえにイエスを十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶ、それをイエスは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと言って許した。あの思いを その十字架の上から見下ろされたのは、あのゴルゴタの丘に見えてた人数だけではないはずです。あの中に私もいました。そして皆さんもいました。そしてまだつながれてない人たちもいる。断腸の思いで十字架の上で見ておられる。我が腹は痛むと主はエレミヤ書の中で言われますが、その主の腹渡が裂かれるような断腸の思いでまだつながれていない、救いを受けよう、まだつながれていないと、そのつながれていない身体のために、主の体のためにまだつながれていない、まだ手がついていなかったら痛むでしょう、足がついていなかったら痛むでしょう、あっちこっちまだつながれてないから痛んでる。その痛みを全身に十字架に負って、その痛みを負ってまだ救われていない。私は乾くと言われてるんですよ。その思いを受け取った者たちに託した、その思いを聖書の中からお読みします。マルコ16章の15節から。そして彼らに言われた。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じる者にはこのような印が伴う。すなわち、彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかむであろう、また毒を飲んでも決して害を受けない、病人に手を置けば癒される。御国の到来とともに主の福音を述べ伝えようと。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えようという、この大宣教命令はすべてのキリスト者に与えられています。その言葉にどう答えるのか、私たちは主の前に告白をしていきましょう。そして主の統治が、支配が、主の喜びがあふれかえるように、この全地が、私たちは先に天の交わりを与えられている者たちですが、これがこの地にあふれるように、そのために私たちが何をするのか祈っていきましょう。主よ、新しい若い目が見えていますよ。新しいあなたの息吹、新しい命がここに芽生えていこうとしているのが見えますよ。それはすでに現れとして、新しいことが型が見えられ、また主の御心がこの中にあふれ、また主の御言葉を伝えたいという思いが少しずつ少しずつ、主の福音を告げ知らせたいという思いが少しずつ芽生えています。主よ、どうぞその愛によって、どうぞあなたの福音を、あなたを知る、そのあなたと共に歩んだ私たちが知っているあなたを語り出すことができますように。 どうか私たちのうちからその一つ一つのことがあふれ、さらにその一つ一つの主への愛の告白としての私たちの行いや言葉が、どうぞさらにその愛を育み育て、さらには主よ、あなたの御心を全うするに至るまでこのエクレシアを成熟しさせ、またこのエクレシアをあなたご自身の身思いのままに拡大してくださいますように、そのすべて閉じ込めるものをあなたが打ち壊してくださり、今まさにあなたが火の城壁となって私たちを囲んで、そしてあなたの中に生きるこの天の礼拝の中に生きていることを心から感謝いたします。これはすべての時を超え、そのすべての時間軸を超え、永遠の交わりです。ここに主は新しい命を招いています。どうぞあなたの御心に私たちを一つとしてくださいますように、あなたのあふれる思いがこの全地を覆いますように、そのために私たちの内側からその喜びと愛があふれ出ますように、あなたの御手に私たちをお捧げします。どうぞあなたのご計画が豊かになりますように。